最近は家の中で DIY 的なことをよくやってます。イクです。
バイオハザードのゲームを始めました。ゲーでございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
バイオハザード？
うん。ゲームしたいなと思ってた。
はい。
ちょっとゲームしたいなと思って。
はい。
で、YouTube で、これ多分前も話したかもしれんけど、YouTube で、なんていう、FPS っていうか TPS っていうかさ、そういうゲーム、三人称視点のゲームがあるじゃないですか。
まあ、ありますね。
こう、なんていう、プレイ、操作しているプレイヤーの頭の、こう、なんていう、後頭部のちょっと上空から見てるみたいな、
はい。
ゲームがあるじゃないですか。
はい。
龍が如くとか。
グランドセフトオートとか。
そうそうそうそうそう。そういうゲームのさ、動きを、
はい。
なんていう、人間がやるみたいなのがあって。
ああ、なんか前その話しましたね。
したよね。はい。で、それの、なんていう、動画の新しいやつで、バイオハザードをやってて、今。
はい。
で、ああ、バイオハザードなんか久しぶりにやってみたいなと思って。
ああ。
で、ゲオで、プレステ3かな？プレステ3用の、バイオハザードの一番最初のやつ。
はい。
の HD リマスターってやつが売ってて。
ああ、はいはいはいはい。
1600円ぐらいで。
はい。
で、それを買って。
ああ、まあ、ちょうどええわいと。
そうそう。やろうかなと思ってやってるんですけど、あれ、1ってさ。
はい。
どこでもセーブできひんねんな、あれ。
ああ、
なんて、アイテムでインクリボンっていうのがあってさ。
はいはいはいはい。なんかそうなんですよね。
おうん。で、そのインクリボンを消費して、なんていう、セーブしないといけないから、これ、使い切ったらセーブできひんようになるやんっていうタイプの。
まあ、そうですね。
やつ。
でもあれですよね、その、昔のさ、ゲーム機の常識と、
うん、
今のゲーム機の常識ってなんか変わってきてて、
うん、
なんていうか、常時電源オンじゃないですか。
据え置き機は違うでしょ、でも。
いや、でもなんか、スイッチとか特にそうやん。なんか電源
スイッチはスリープしてるだけみたいな感じだけど。
切ってるんか切ってないかわからんみたいな。
うん。
ポーズして置いとこう、みたいな。
うん。
なんか罪悪感がなくなってるよね、その辺に。
いや、でもそれ多分あれやと思う。世の中の流れやと思うで。やっぱ忙しいからさ、みんな。なんていうか、その、ここで止めたいって思えるところで止められないとさ、多分それ自体がストレスに、まあ、なるじゃないですか。
なんか、二度と起動してくれない感じしますもんね。
そうそうそう。
もう絵は見たことない。
まあでもあれやもんな、バイオハザードの1ってプレステの最初のやつやからさ、
はい。
何メモリーカードとかああいうやつの世代でしょ。
何ブロックっていう謎単位で管理してたやつな。
なんか16ブロックぐらいしかないみたいなやつやったじゃん、最初。まあそう考えたらあれなんかな、あんまりその容量を食わないようにっていうか。
ん？うん。
無限になんていうかね、セーブできるわけじゃないみたいな。
ああ、なるほど。そうか、技術的限界でそういう回数制限になってるっていう。
そうそうそう。で、今やったら別にさ、ハードディスク積んでるからいくらでも、ねえ。
まあ、そりゃそうですよね。好きなだけできるやんで。
そうそうそうそう。だって、メモリーカードだってあれやろ、当時ね、8メガとかそんなやろ、だって。
8メガはプレステ2になってからじゃなかったっけ？
2？ っていうか、それよりもっと少ない。
あれ、容量で言ったら何メガバイトとかなんやろ？ 1 メガバイトもあるんかな、あれ。
あるでしょ。メモリーカード結構高かったね、あれ。
うん、高かったと思うよ。
あれでボーリーを貪ったのかな、ひょっとして。
え？まあ、昔は半導体が高かったからな。
うん。まあ、あれでしょ、何だっけ。3年で容量が倍になるとか、そういうやつでしょ。
ムーアの法則。
うん。
すごいこと言いますわ。
はい。
今、アマゾンのサイトで見てたら、そのなんか、メモリーカードの互換品みたいなの売ってるんですけど。
今も売ってんねそんな。
うん、売ってるみたいですね。
プレステ1やるやつがおるってことか、今も。
これ。容量は純正品と同じ 122KB となっております。
おぉ。そら、セーブもできひんな。
そら、セーブできひんな、これ。
やすやすと。
だって、フロッピーディスクの10分の1ぐらいの容量しかないってことやろ、これ。
そうそうそうそう。
すげえな。
でもあれか、昔はその半導体で記憶容量を作るって言ったらやっぱ金かかるのか。
そういうことですね。
そういう磁気ディスクとかに頼らずに、 半導体直で保存するってなると。
と、そういうことですね。
うん。
SSD 万歳。
まあでもメモリーカードは信頼性高かったもんな。
まあ信頼性高
かった。消えたっていう記憶はなかった
よ。あのセガサターのあれと違ってね、みたいな。
セガサターのね、カセットみたいなやつ。
おう
刺すやつ。
おう、あれは怪しいんだよ。
あ、そう。おう。
で。
はい。
計算トピックですけど。
はい。
これいよいよ何のことか分かんないんですけど、説明していただけますか？
え、あの、まあ、後で話するけどさ、まあ、あの、はい、イクさんと朝待ち合わせる予定があって。
あ、はい、はい。
で、朝の6時半ぐらいにね、家を出るんですけど。
はい。
まあ、荷物があるので、あの、車を、なんていう、ちょっと駐車場から引っ張り出してきて、はい、マンションの前に止めて。
はい。
で、荷物取りに家帰る、入ろうかなと思ったら。
はい。
家の鍵がないことにそこで気づいて。
ああ。
我が家はあの、オートロック。
あ、事故。
あ、やったと。これはまたやったぞと。
事故の懸念がある。
あ、これはまたやらかしたぞって。
はい。
この後の予定がっていうのあるやん。
もう全てが崩壊。
そうそうそうそう。いや、で、6時半じゃないですか、朝
は、ね。はい。
だから、電話したってそんな来るかどうかも分からへんしさ。
そうですね。
ああ、どうしようかなってって。で、なんていう、とりあえずちょっと駐輪場の方に回ってみて。
はい。
あの、オートロックなので、要は、1階の方も、外からこう、なんていう、乗り越えて入られへんようにガードしてあるじゃないですか。
まあまあまあ、ありがちですね。
うん。でも前から思ってたんやけど、あの、ガードはしてあるんだけど、そう、天井まではガードしてないのよね。
はい。
まあ、高さ3メートル、高さ3メートルぐらいの高さはあるんやけど、その天井から50センチぐらい。
はい。
まあ、人間がこう、なんていう、這いつくばれば、通れるかなぐらいの隙間が空いてんのよ。
はいはいはい。
もう隙間空いてんなと思ってさ。
ここは、あれか、スパイダーマンみたいにこう。
すん
で。ガサガサ。
そうそう、で、駐輪場に幸いなことにね、僕のメイトが止めてあるわけですよ。
はい。
で、その、メイトの、ちょっと向きを変えて、
はい。
荷台をちょっとこう、荷台に乗れるようにしてさ。
ほう。
で、メイトの荷台乗ります。で、そっから、駐輪場のフェンス。
ほう。
の上に乗ります。で、駐輪場のなんていうの、日よけっていうかさ、日差しみたいなのあるじゃないですか。
あ、ありますね。
うん、に乗ります。で、そっから、その、一階の廊下をこう、ガードしている、その、フェンスみたいなのに乗ります。
はい。
で、這いつくばって、その、隙間を抜けます。
はい。
飛び降ります。
はい。
家の中入れたっていう。
あれですね。
はい。入れるやん、これっていう。
警察とかに見つかったら、マジで なんか、
そうそう、
とんでもないことになりそうな。
いや、で、うちのさ、マンションで防犯カメラついてるのよね。
撮られてるでしょうね。
これアウトかセーフで言ったらアウトなんやろうなと思いながらさ。
まあ、ダメでしょうね。
まあ、でも、緊急事態しゃあないと思って、もやったれと思ってさ。
あ、緊急避難だから許されるっていう。
そうそうそう。で、自分の家やし、別に。そんなこと言ったら、そもそも穴用意してるは悪いやんけ、みたいな話になるからさ。
なんなんでしょうね。あれか、消防関係か。多分。
まあ、可能性ある。消防法とかそういうのがあるかもしれないね。
穴がないとダメですよ、みたいな。
いや、なんていうの、最近常々さ、腰が痛いとかさ、はい、いろいろ言ってるやん。
はい、言ってますね。
こう、体力の衰えをこう感じている昨今なんだけど。
はい。
人間やる気になれば意外となんていうか、やれるもんやなと思ってさ。
まあ、人間はこう、あれですからね、能力の 30% しか使ってないみたいな。
はいはいはい。
まあ、あれは嘘らしいけど。
いや、でも、なんていう、すごいなんていう、やり終わった後、いや、なんかすごいなんかあれやな、柔軟に動けたなと思ってさ。
ああ、なるほど。
こう、足グイーって上に上げて、こう、なんていうの、足引っ掛けたりとかするからさ。いや、いけたなと思って。忍者。
なるほど。
はい。良い子は真似しちゃダメだぞっていう。
そうですね。もう、忍者ソウルが。
はい。
憑依した可能性がありますね。
はい。 お前は布団で寝ておれって言われて。
ちゃんと布団敷いてくれますからね、彼。
うん。優しい。
優しい。意外と優しい。で、
はい。
なんちゅうですかね。僕、悪い癖なんですけど、
はい。
こう、物を買って、
うん。
未開封のままなぜか置きっぱなしにするっていうことをしがちなんですよ。
はいはいはいはい。
で、いかんなと。
うん。
なんていうか、使ってこそだろうみたいな。
まあそうでしょうね。病気じゃないと。買い物をする病気みたいな。まあ、
いや、多分病気やと思う。割と病気やと思う。
そうやろ。そうや、買い物すること自体に快感を覚える病気みたいなのあるやん。
あるある。なんか、いや、病、もなんかそれで、ああ、満足満足みたいな。
そうそうそうそう。で、買ったものにそんな興味ないみたいな。
な、まあ、新品で、うん、あるね、みたいな。だからそういうのは良くないなと。
良くない。
で、これね、実はね、マジで1年ぐらい、1年は言い過ぎか。でも10ヶ月は置いてたと思う。
はい。
私、今これ、収録しております環境。まあ、Mac Mini。
うん。
まあこれ、まあ結構使い勝手が良くて、これはもう本当に買って正解だったマシンだと思う。
Windows はもうないの？
Windows はもうほとんど起動してませんね。週に1回も起動しないです。
捨ててしまえ、みたいな。
え？
捨ててしまえ、みたいな感じ。
そうそう。
Mac はあれ？デュアルブートにはしてないんやろ？
デュアルブートにはしてない。もうほんまに Mac の環境だけ。うん、
はい。
でよ。
はい。
10ヶ月前に実はこんなものを買ってましたっていう話で。DDR4SODIM、16GB2 個。
はい。
合計 32GB ですね。
はい。
で、僕の Mac mini 標準が 8GB。4GB×2 の構成ですね。
ああ。
まあ、それで意外と動いてるのが MacOS のすごいとこなんやけど。
意外とっていうか、あれでしょ、動いてるより見せるのが上手いっていうだけ
だと思ってるけど。上手いっていうか、まあ、メモリーがそもそも使わんっていうか。
いやなんていうの、固まってないように見せるのがうまいと思ってるだけで、俺、僕は、動いてないとは思うっていう。
なんか、ところどころ止めてるみたいな。
そうそうそうそう。
いや、まあ、そういう傾向は、まあ、まあまあ、ちょっと見えがくるんですけど、特にね、はい、クローム使うとね、そういう傾向になるんですよ。
ああ、クロームはメモリ食うっていう。
クロームはメモリ食うんで。
うん、
で、
おとなしく Firefox を使うんだ。
今時
っていうか、愛用してるよ、ずっと。
え？クローンは、YouTube 見るときに便利やね。っていう理由で。で、まあ、はい、あれですよ、禁断の Mac mini 回復手術ですね。
うん。
メモリー増設しちゃおうって。
あ、なんか変な線を切ってしまった、みたいな。
うん、まあ、でも、これピンセットなかったら終わってるなっていう。局面はあった。
あ、そうだ。
あった。なんていうかさ、Mac 分解して分かった。ちゃんとしてんな、Mac って。なんていうか、もう、ピチってこう、ここに収まるんだぞ。はい、収まった、みたいな。
うん。
まあ、分解するにもね、なんかね、トルクスレンチの、なんか、いじり止め機構付きのやつが3種類ぐらいないとダメとか、なんか、あと、クレジットカードみたいな薄いプラスチックの板がないと、フッターが開けれないとか、さっき言ったピンセットケーブルとか、はい、Wi-Fi のアンテナ外すのにいるとか、なんかそういうのがあるんやけど、で、すげえなんかいろんなもんが重なってんねんけど、分解していったらさ、なんかこう、すごい綺麗に分解できんねん。
うん。
で、組み立てて、って思ったんやけど、これ自作パソコンって相当荒っぽいことしてんなと思って。これに比べたら。
まあケーブルだからチューブラリンやから。
チューブラリンや
し、基本的にな
んかギュワーンってなるやん、こう。なんか余計なもんがバシバシバシバシってつきまくってて。はい、ネジもなんか、まあ止まってりゃいいんじゃねみたいな。いかに無駄が多いかみたいな。ファンも一個で冷却してるしさ、これ。
まあ、それはさ、なんていう、作る、なんていう、環境が、
それは違うから。それは、それは汎用性みたいなもん全く無視したらここまでできるっていう話だけど。
そうそうそう。
いやなんか、 すげえなと思って。っていうか、分解しても綺麗やな、この機械と思って。って思いましたとさ。で、もちろん、あの増設は、素直にうまくいきました。
うん。
まあ、ちょっと変わったね、やっぱり。
あ、そう。
まあ、これ撮ってるやんか。
うん。
エンコードする時間がちょっと短くなったりしてる。
ああ、まあ、それはあるかもね。でも、エンコードは CPU パワーだよね、気がするけど。
いや、なんか CPU の足引っ張ってるみたい。メモリー少なすぎて。8ギガでは。
そう、バランスが悪いってことじゃないですか、それ。
いや、もう今やったら32ギガなんて大した値段じゃないから。
うん。
っていうか、ようよう考えたら32ギガのモジュールを1枚だけ買った30、何ギガや
?32たす8でしょ?
あ、32たす4か。32たす4の36ギガ構成とかでもいいんかもしれんけどな。
まあまあまあまあ。1枚32って認識すんのかな?
あ、認識する。最大64までいけるらしい。
あ、じゃあ全然いける。まあでも1枚32って、まあ高いでしょ、ちょっと。
まあ微妙やな、今となっては。そう、出たての頃は、うん、全然高かったけどさ。
うん。まあ、最初から32ギガ積んでるやつにしとけばよかったのではという。
いや、これは、これ買った時は吊るしじゃないとあかんっていう制約があったから。
あ、そう。あれか。
レイのペイペイのさ、
はい、
の時の、あの祭りの時に買ってるから。吊るしの高い方っていう。
うん、そう、CTO とかじゃあかん、ダメ
だ。それじゃあかんねんって。うん、まあ、そんなわけで。メモリー増設で Mac 超快適っていう。
はい。
お話です。で、DIY の話の続きなんですけど。
はい。
巻き爪ってあるじゃないですか。
はあ。
わかります?巻き爪。
わかりますよ。
自分の指に爪が刺さるという。
うん。
恐ろしい病気ですけど。
はい。
私、大概それだったんですよ。
はい。
やばいなと思いまして。
はい。
で、実はね、これね、今流行りの治療法があるんですよ。
うん、はい。
用意するものは、
うん、
ピンバイスって言って、
うん、
プラモデル屋さんとかに行ったら売ってる手動のドリルあるじゃないですか。
穴開けるやつね。
穴開けるやつ。
うん、
瞬間接着剤。
瞬間接着剤。はい。
ヤスリ。
はあ、
ニッパー。
はあ、
あと、これが一番のポイントなんですけど、サオナカトールくん。
ん?
サオナカトールくんっていう。
はあ、
これ、
商品名?
商品名です。釣り用品で。
はい。
形状記憶合金の針金ですね、要は。これ本当は、サオナカトールくんの使い方は、中同士のロッドっていうのがあって、
はい、
釣り竿ですね。要は、あれっすよ、自転車とかでもあるじゃないですか、ハンドルの中にケーブル入れるみたいな。
うん。
で、釣りの場合は、釣り具で釣り糸を、竿の中に通す、構造のやつがあるんですけど、
はい
はい、それ一発で通りにくいんですよ。
うん。
で、それを通すために、形状記憶合金の針金、出てきたその竿中通るくんを使うことによって、糸が簡単に通せますよ、みたいな製品なんですけど、
はい。
これね、すごいのは、これアマゾンのレビューを見てください。
うん。
あ、これ、後で、製品のリンク貼っときますわ。サオナカトールくんで検索したら、レビュー数かなりついてるんですよ。
うん。
これなんかね、直径によってなんか、0.3 とか 0.4 とかいろいろあるんですけど、ほとんどがね、その巻き爪治療に関する記述しかないっていう。で、これ何するかっていうと、
はい。
まあ、とりあえず、これ、まあ、先端になんか糸通す機械とかついてるんですけど、ぶった切るんですよ。
うん。
で、ピンバイスで、
うん、
自分の爪に穴2箇所開けて、
はい。
こう、なんていうか、左右離れたところにね。
うん。
で、上から、ワイヤー通して、
はい。
瞬間接着剤で固定して、
はい。
余った部分は、
はい。
ニッパーで切って、
はい。
最終ヤスリで仕上げますっていう。
いや、要はあれでしょ、ワイヤーで引っ張り上げるってことでしょ、両側を。
そう。両側を引っ張るっていうか、爪自体に沿わせるみたいにしてさ、
うん。
指を上から見たら、こう、線が一本横に、ピンって入る感じで、やったら、うん、形状記憶合金なんで、
うん。
あの、まっすぐに戻ってくるんですね。
はい。
あの、なんていうか、こう、まっすぐに常に戻り続ける力が、
うん。
働きおるんで、これで、治るという。
うん。
あの、DIY で自分を治すっていう。
治ったんで、それで。
今治ってきてる。
あ、そう。
マジで効いてる。
爪に穴開けるっていうのはそういうよね。
うん、ピンバイスで穴開けんねん。まあ、だからちょっと伸ばし目にしといてね。
うん。はいはいはい。
まあ実は
さ。あ、そうだ、痛くないところでやるわけね。
あ、それはさ、あの、なんていうの、肉あるとこを開けたらあかんで。
あの。あ、いや、俺そういうことすんのかな。
あ、違う。
すげえなと思って。
それは無理、それは無理。あの、絶対無理。あの、要は、爪を伸ばして、
白くなってるところ、
ね。白いところに、多少余裕を持って穴を開けないと。
なるほどね。
あの、単にそれ、あの、キワキワをつくとワイヤーが突き刺さるから。で、まあまあ、あの、切れへんから、その先端を処理できないから、それはダメ。は
い
はい、
いや、すごいなと思ってさ。
いや、あの、万人には進めんけど。
うん。
万人には進めんけど、あの、お悩みの方は。
でも、あれじゃないの、その巻き爪って、結局は、その、歩き方とかさ、その、荷重の問題なんじゃない？
デブはなるとか言う。
いや、だから、そう、親指に荷重がかかりすぎてるとかそういうことじゃないの。
あと、体質っていう。
ああ。
まあ、でもこれ。
だから、その、その、なんていうの、それ治ったとしても、
うん、
それをやめたらまだ元に戻るっていうかさ。
まあ、まあ。
だから結局は、だからその、なんていうの、その原因をの覗かないとみたいな話になる
んですよ。痩せたら治るらしいよ。
まあ。
いや、だからまあ、でもさ、原因を覗かないとって言うけどさ、
うん、
直近で痛いんやからさ、
もう。いや、まあ、そりゃそうなんやけどね。
いや、でも、マジで効果はあります。
はい。
はい。あの、身をもってわかりました。まあ、ちなみに僕はあの、サオナカトールくんじゃなくて、なんか、似たような製品として、もうほんまに、ただ単に、形状記憶合金のワイヤーですって売ってるやつ買いましたけど。なんか、こっちの方が届くの早かったんで。なんか、これもね、なんか、線のコンマ1ミリの差で結構違うみたいで。あの、なんか、選び方が悪いと爪割れるっていう怖いことが起きるんで。かといって線が細すぎると今度は全く意味がないというか、
まあそれ、
単にあるだけみたいになるという。まあそんなあの、なんていうか、自分手術ですよ、もう完全に。
はい。
はい。そんなことをしております。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね、ケイさん、
うん、
最近流行りの場所に行くんですって？
いや、別に流行りやから行くわけじゃなくて、離島に行きたいから行くん。
ああ、まあ、でもまあ流行ってるのは事実じゃないですか。
流行ってるかもしれんけど、俺やってないから知らんしって
やるじゃん。それはまあ僕もそうやけど。
そうやろ？対馬に行きます。
ああ。
来週。はい。この放送が流れてる来週。
はい。
対馬に行くということで今、予定を。もう宿も取りましたんで。
はい。
行くと。
頑張っていってください。
行くと。いやー、岡山から、船が出る博多まで遠いんだよねーっていうのがさ。
なんかうまいこと行かれへんの？
自走で行くしかないんよ、結局。
あの、フェリーとかも全部時間が合わんみたいなやつやな、
要は。フェリーはね、そう、神戸から出るやつが5時に出ますとかさ。
合わんなー。2便が
19時半ですみたいな、そんなやつ。無理じゃねっていう。
合わんな。19時半はちょっと厳しいよな。
それは無理じゃね。
21時とか言ってほしいよね。
そうなんや、そうなんや。まあ、あと、遅くても、向こうに着くのが遅いっていうのもあるんでね。
まあ。
うん。そう、船の時間があるから、博多から出る。博多からね、船がね、10時やったかな？
はい。
10時に出るんですよ、対馬行きが。
ああ。
朝の10時。はい。それに間に合うように行かないといけないんで。
はい。
まあ、9時前には着かないといけないんですけど、それで行くと、なんと岡山を夜中の3時に出発してくださいっていう案内が。
辛いねー。
いやー、これ事故るで、と思って
それだったら、 夕方の、あ、夕方っていうか夜の7時に出発してどっかで一回寝たらっていう。
まあね。
気はするけど。
うん、いや、でもそれ、すやーってやったら次起きることが分かれへんやん。
すやーって。
すやー。
明日に備えて早く寝るか、すやー。
そう。
は。13時とかなんかそういうやつですよね。
そう。
いや、そんなことはないだろ。それはちょっと考えすぎだろ。10時やったら大丈夫やろ、さすがに。
いやー、まあね。まだ行くということしか決めてなくて、何があるのかも知らんねんけど、はい。とりあえず一番端っこまで行けば、晴れてれば韓国が見えるらしいという、情報は掴んでるんですけど、
はいはい
はい、それぐらいっていう。
まあ今とはもう行けないですからね、まあ、韓国。
まあ韓国行かないよね。
まあどこもそうですけど。
はい。いや、ね、ゴースト・オブ・ツシマやってないからさ、それのネタも分からへんし
。な。
そうなんですよ。なんか、そう言われるとなんかもったいないような気もしてくんねんけど
予習とかしとかんでいいんかな、みたいな。
うん。プレイ動画でも今から見る？でもそれもなんかしょうもないしなってなるやん。
まあまあまあ、いやまあでも動画勢ってのがいるからさ。
まあね。まあ、行きますよ。
はい。
誘ったっていうか、誘ったんですけど、
はい。
リスナーのゾーンさんと一緒に行ってきます。
はい。あの方、ほんとどこにでも来てくれるよね。
まあ、今回は僕、トレーサーなんで、多分ご迷惑をおかけすることはないはず。
あ、もう安定して。
うん、安定して。トレーサーが壊れるっていうのはもう、ね、多分大丈夫でしょ。
まあ、そうでしょうね。
うん、一応ちょっと、今週、まあ、オイル交換ぐらいは。
まあまあ、そら、
うん。オイル交換と冷却水のチェックぐらいはしとけば。
はい。
まあ、今度、ゾノさんは多分R100 のはずなんで。
あ、R100 ね。あの R100 ね。
うん。まあ、壊れる可能性があるとしたら R100 の方が。まあ、壊れへんと思うけど。
なんかフロート室の。
ああ、あれでしょ
蓋が落ちるっていう。
うん、でも、カップそんな落ちるかなって、まあ、履いてるそのブーツとかさ、多分そういう関係だと思うけど。あ、まあまあ、
うん、そうやろうな。
ブーツの多分つま先が長いとかそういうんやと思うけど。そんな落ちるかなっていう気がする。いや、まあ落ちるかもわからないけど、気をつけてれば落ちないのではっていう気がするんやけど、まあ、多分その履いてるブーツと、あれなんでしょうね。その、ステップとの関係とか多分そういうのがあるんでしょ
う。まあまあ、そうでしょうね。
うん。まあ近いからね、確かに。で、なんか伝送系にもなんか不安を抱えてるらしいので。
おぉ、今回は君が助ける番だよ、みたいな。
まあでも、いや、だからその、伝送系になったらね、助けようがないからね。
よし、二
欠で行くか。現場でどうすることもできる。押すぐらいしかできないわけでしょ、なんて。
二欠で行くか、みたいな。
あ、まあ、二欠でね、行くんさ、津島に置いて帰るのは辛いぞ。
回収どうすんねん、
みたいな。そうそうそうそうそう。
無理やり車手配してでも、博多までは持っていきたい、みたいな。
まあまあ、とりあえず押して港まで着けば、まあ、博多までは行けるでしょうから。まあそこでレンタカー借りて帰るなりとかっていうのはあると思うけど、まあ大丈夫でしょ、多分。
ね。
まあちょっと、なんていう、充電が怪しいっていう話なんで。
はい。
バッテリー上がるかもわからんけど。まあバッテリー上がるんであればね、それが分かってるなら充電器持っていけばいいわけやし。
まあね。
うん。まあ最悪押しがけでエンジンかけたらいいし。
じゃあ、
大丈夫。BM やからなんとか
じゃあ頑張って。
はい。
行ってきてください。
はい。
で。
はい。
お便りをいただいております。
はい。
MYZ さん。
はい。
普通お便りいただいております。K さん、イクさん、こんにちは。K さんが釣り具を買われたということでお便りさせていただきました。私は仕事柄バス釣りには詳しいのですが、他の釣りとなると全く詳しくはないのですが、少しだけ書かせていただきますね。釣り場がわからないとおっしゃっていましたが、釣り具店で仕掛けを買うときに尋ねてみるのが一番早いと思います。調べたのですが、岡山県に大型釣り具店も多そうですので、ひょっとしたらですが、入り口のところに無料でもらえるポイントマップみたいなコピーした紙が置いてあるところもありますので、探してみてはいかがでしょうか。あと、アジ釣りともおっしゃってましたので、アジングはいかがでしょうか。ルアーでアジを釣るのですが、釣りへ行くたびに餌を買わなくて済むので手軽かもしれませんよ。でも、ブログで拝見した竿だと長すぎてアジングには使えないかもしれませんが、中古専門の釣り具のチェーン店もありますので、一度見に行ってみても良いかもしれませんよ。 あと、リールのハンドルが右についていましたので、利き手が右でしたら右手で竿を扱う方が操作しやすいですので、リールのハンドルは左にした方が良いかもしれませんよ。ハンドルは簡単に取り替えられます。あと、海釣りだと使った後は真水で洗わないと錆びたりするので注意が必要です。海釣りに詳しい方だともっと詳しくアドバイスされると思いますが、僕の知識だとこんなところです。追伸、イクさんへ。今度、ラムーに行った際は100円タピオカにチャレンジしたいと思います。はい。というわけで、MYさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、バス釣りに詳しい MYさん。
まあね、ルアービルダー
ですね。そうですからね。
本職っていう。
ただ、バス釣りには詳しいが、他の釣りとなると、
はい。
まあまあ、そういうもんかもしれませんよ。
うん。あのね、
はい、
この釣り具屋あるじゃないですか。
はい。
大型釣り具屋。
はい。
行って、なんか入り口にはなかったけど、なんかうろうろしてたら、なんかその、釣り場コーナーみたいなのがあって、
ああ。
あの、紙がありました。
ありました
か。うん、紙あったからもらってきた、何枚か。で、なんかあの、何？入っちゃいけないとことかいろいろ書いてあるんで。
はい。
ここは立ち入り禁止とか、なんか駐車場ここにあるぞとか、トイレここにあるぞとかいろいろ書いてあるマップが。
はい。
ありました。まあ、ただね、あの、なんか岡山でその、岡山っていうか、まあ、会社で釣りが趣味の人に聞くと、なんか岡山は釣れないっていう話を、なんか今、しきりに言うんで。
なんだ
今のところ、いや、今のところ3人ぐらいに聞いてるけど、3人とも同じことを言うんで。これってどういうことなのかなっていうのが、ね。で、アジ釣りで。
はい。
アジング。
アジング。
ングがつくのよね。ING が。
ING がつくって。ルアーを使うと ING が使う。
そういうことだよな。
みたいやな。
うん。フィッシングやから、まあそういう。フィッシュは ING やから、まあ。
いや、餌使ってもフィッシングやから。
ああ、まあそうか。ただまあ、長すぎるんじゃねえかっていう話ね。僕の持ってる
さ。まあ、ルアー用じゃないからな、あれ。
うん。まあ、3メーター60の投げ竿なんで、あれ。
あの、天秤とかつけてる。
そう。
使うやつですよね。
一応なんか、あの、箱には、円筒用の投げ竿って書いてあった。
はい。
磯で使う円筒用投げ竿って。もっと短いやつにしろってこと
ルアーやったらな。
ルアーやったら。短いやつでもっと何硬いやつってこと
硬いっていうか、
しなりが、もうちょっと。
ルアーのロッド、あ、そうやな、ルアーのロッドってもうちょっと、こう。
しならないという
か。あんまりしならんっていうか。
うん。
投げて巻いて繰り返すから。
うん。多分僕のやつすげえし、くにゅんってしなるから、うん、多分あれやと、なんていう、味、あの、こう、ルアーを動かすのが多分難しい
な、
それ
は。ルアーの抵抗でなんかぐにゃんぐにゃんになるみたいな、ことになるんで。
まあ、釣れてんのか、なんかルアーなんかよわからへんみたいな話になるよ、ね。で、あ、このメールをもらって、あの、リールの向きは変えました。
でも、この考え方はあれですね。やっぱ、MYさん、あの、ルアーの人らしく、これはルアーの考え方ですね。
あ、そうなの？
なんか、これもね、結局、好みっていうか、なんていうか、ルアーって、投げて巻いてを繰り返すじゃないですか。
はいはいはい。
あの、投げて巻いてを繰り返すから、
うん、
右手で投げて左手で巻く、右手で投げて左手で巻くの繰り返しなんで、まあ、その方がいいという理屈なんですよ。
うん。
まあ、まりに持ち帰る派いますけど。
はい。
で、なんかね、聞くところによるとね、あの、本気ででかい魚。
うん。
釣るような人やと。
はいはい。
もう結局、パワーがものを言うから。
うん。右手で巻かない。
右手じゃないと巻けんみたいな。利き手じゃないと、よう巻かんみたいな。こともあるみたいで。
まあまあ、なるほどね。まあまあ、大物釣るわけじゃないから、まあ
別に。まあまあ、それはいいんですけど。
そこはまあ気にしなくていいと思う。
まあそこは気にしなくていいんですけど、うん、だから、その、投げ回数ですよね、要は。
はいはいはい。
で、まあまあ、それもなんか流派がいろいろあるみたいな。
うん。
話なんですよ
ね。まあこの辺はね、ちょっと後でまた話したいと思います。はい、
で、あとまあ、海釣りだと、まあ、
錆びるぞと、うん。まあね。うん。
で、あの、ラムに行った。最後は、100円タピオカ。
なんだこの100円タピオカって。
あのタピオカミルクティー100円なんですよ、ラム。
へえ。
今売ってるかわからんけど。
お
ちょっと季節的に。
季節的にカエルがもういないから。
あそうそう、あの、タピオカガエルがね、
そう
時期じゃないんだよ。
時期がない。旬がもう終わっちまった。
旬が過ぎたから。 卵白でねって
。俺でも結局タピオカって台湾行った時に飲んでから全く飲んでないな。
俺も。いや、だって知ってしまったら、
ああ
台湾のタピオカの値段を知ってしまったら。
ああ、まあまあね。え、日本で台湾、いや、日本のタピオカドリンクっていくらすんの？
え、平気で5、600円すんで。
あ、そうね。え、台湾で飲むときって何倍だったっけ ?200 円ぐらいだったっけ？
えっとね。
12台湾ドルとか15台湾ドルとかそんなんやったっけ？
え、40台湾ドルぐらい。
40台湾ドル？いくらや ?40 台湾ドル
って。だいたい40バーツと同じです。
120円。
おう。
まあ安いよね。
おう。
それなんなんやろ、やっぱ暴利を貪ってんのかな。
そういうことでしょうね。
ああ。
あの、相場を釣り上げて。
って思ってた。相場釣り上げてるっていうか、まあ多分あれだよな。中間業者が多いっていうか。
あ、いや、協定価格みたいなのが。
協定価格。あれだけでもタピオカ屋がおったら言うこと聞かないやついくらでも出てくると思うけどな。
まあ競争してもしゃあないんでしょ、そこで。
まあまあ、ね。
っていうところでラムーが競争を仕掛けてきたっていう。
なるほど、なるほど。
あの、100円でたこ焼きとか売ってるじゃないですか。
はいはいはい。
そこですよ。そこのコーナーで。
ああ、まあね。
売ってるんですけど、まあなんか、サイズは小さいみたいですけどね。
うん。
なんていうか、あの、なんて言ったらいいんかな。あの、ローソンのアイスコーヒーぐらい。
はいはいはい。
の小さい方のやつな。
まあでも十分なんじゃない？
まあまあまあまあ、別にさ、そんな大量に飲むようなもんでもない。
そう思うじゃないでしょ
って。うん。からまあ、いいんじゃないっていう。まあというわけで、MYさん、
はい、
メールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、
はい。
あれなんですよ。まあ、いわば楽園会堤防部なるものが。
はいはいはい。発足
したらしいと。
はい。
そして、私は関係がないと。このイカ市長主張してるんですけど。
そんなことない。
私はやらんぞって。
一緒に行ったじゃないですか。
いや、一緒に行ったけど。行くまではなんかその責任があるから行くけど。
一緒に行ったじゃないです
か。釣竿は買わんぞって。言い続けてるわけですよ。
はい。釣り先生を。
あ、そうです。
紹介していただきまして。
はい。あの、僕の友達っていうか、
はい。
あの、平たく言うと高校の同級生。
はい。
はい。あの、
釣り先生。
釣り先生に、釣り教えてくれって言ったら、
うん。
いいよって。
ね、わざわざ、京都の日本海側まで
行って。日本海側まで行って。
はい。教えを恋に。
お願いしますだって。
はい。いや、でもよかったよ。
よかったよね。
うん。とりあえず、なんていうん。とりあえず、知ってる人に、1から10まで、こう、なんていうん、やり方を教えてもらうっていうのはね、いいと思うよ。
うん。やり口は。
そうそうそう。こうやってやるのねっていう。うん、まあ、詳細は多分覚えてないけど。
ああ、でも大体は。
まあ、一通りの流れっていうのはこういうもんだよっていうね。うん、
アジのサビキ、うん、まあ、アジ、はい、アジのっていうわけじゃないけど、サビキ釣りですね。まあ、
サビキ釣り、うん。
これ考えた人すごいよねっていう。
いや、すごいなと思ったよね。
で、まあ、釣り先生の意見としては。
はい。
サビキ釣りにおいて、竿なんて何でもいいんだよって。
はい。まあ、実際だってさ、リール使うこともないしな。
まあ、釣り先生の道具やっとる、あれはリール使わざるを得へんねんけど。
まあちょっと短かったからね。
うん。
僕は長いからさ、だって、ある程度こう伸ばしてポチャーンって落としてしまえば。
そう。
あとはリール触ることなく、なんていうの、こう、しゃくるだけっていうかさ、こうね、竿をこう、クイクイって触って、サビキのカゴの中に入ってる餌をこう、ふわふわーっとこうね、ふわふわーっとさせて。
そう。
で、集まってきた魚がこう食うのを待つだけでしょ？
そう。
うん。だリール触ることない。で、かかったと思ったらもう竿ガーン上げたらだって上がってくるからさ。
まあまあ、もうちょっとでかい魚やとな。こうそうはいかない。
まあもちろん、まあもちろんね。だって、この前はだって針もさ、一番ちっちゃいやつ使ったからさ。ああ2号とか一番ちっちゃいやつやん。なんか釣り具屋寄ったじゃん、途中で。
寄りましたね。
うん。でそしたらやっぱり、MY さんの言う通り、釣り先生が、どうって、店主に、こう、聞いたら、アジか、ちっちゃいの、ちっちゃいのしか出えへんな、とかって、ね。
ああ。
言ってたから、まあ、じゃあ、このちっちゃい針で行くか、みたいな。
まあ、そういうセッティングをね。
そうそうそう。まあ、一応、なんで、ちっちゃいのから、2、3、5、6ぐらいまで用意してたけど。
まあ、一番ちっちゃいので、
行くかと。 うん、まあまあ、最初からちっちゃいの狙っていたしね。
そうですね。
うん、だって天ぷらにしようって言ってないから、唐揚げか。しかも条件悪しの日やったでしょ？
はい。なんか、なんか。
一応でも、大潮ではあったんやけど。
うん、大潮ではあったんだけど、1時間前まで雨降ってましたみたいな。
そうそうそうそう。雨上がりです。で、真っ昼間です。みたいな。
そう。
感じの時。まあ、やったけど。
まあ、今回はやり方を聞くぐらいの感じでっていう。そうそうそうそう。
まあ、別に釣れなくてもねっていう感じだったんやけど。で、まあでも、あれな、釣り先生曰く、まあ、関係ないよ、そんな時間とかっていう。
そう。サビキは時間が関係ないっていう。
でもなんか始めた最初ぐらいはなんか、いや、これはやばいかもしれんなとかって先生言ってて、
うん、
全然今日は無理かもしれんとかって
。言ってたんですけどね。
うん。なんかほら、あの、堤防の先っぽっていうかさ、狙ってたポイントがなんかすげえ人がおってさ。
人だかりでしたね。つか、釣りユーザーってこんなおんねんなって。
そうそうそうそう。あ、もうなんか近づかれへんね、みたいな、あそこは、みたいな、う
ん。みんなアニメの影響かなって。
いや、違うと思うけど。バリバリ地元のおっちゃんみたいな。めっちゃでっかい声で話しとったよ。なんか
。なんか釣りに特化したバイクみたいなんで来る人。
そうそうそうそうそう。で、なんていうかね、ちょっと出遅れた感があったから、あの、何、漁港の、なんて一番手前、漁港の一番陸側みたいなところで
さ。そう、ほんまに車止まってる横みたいなところで。
そうそうそうそう。うん、ここでやるしかないな、みたいな。
まあまあまあ、今回練習のつもりなんで、うん、と。
でもこう、なんていう、けえへんなと思いながらこうやってやってたら、何回かこうやってたらね、魚が近寄ってきたんで。
そうですね、水面。
来たで、来たで、来たで、来たで。
あ、おるおるって。
そういう悪条件下でもなんとか、
はい。
ね、釣れましたもんね。
釣れましたね。
イクさんは、イクさんにもこう、やってもらいましたけど、アジ3匹釣ってんだっけ？
そうです。やらんぞ、やらんぞと思ってたんですけど。
まあ、やってよ、とりあえず、つって。
で、あの、二人からこう言われましたからね。お、君、ほんまやる気ないな、って。触る気もないやんけ、っていう、うん。そうだよ、触る気もなかったんだよ。これを触ったら終わると思ってたからな。
まあでも結構、アジ三匹釣って。
そう
なの。5万円釣ったじゃないですか。
そうなんですよ、あの、なんていうか。
おお、釣れた釣れた、みたいな。
こう、命を刈り取るみたいな、そういう。
そんな重たいあれやった。
いやいやいや。いや、こうね、こう、魚の気配みたいなんで。
はいはいはい。
こう、なんか、調子乗って、いや、なんか気配を感じたらいけるよ、みたいな。こと言ってましたけど。
そうね。まあ実際それで釣ってたわけだから。
まあ実際そうなんですけどね。
まあ僕もちゃんと釣りましたから。
言うて。はい。はい。
僕はなんか、アジ一匹やったけど。
はい。
アジ一匹と、だいたいちっちゃいフグ。
はい。
ちっちゃいフグが一匹と、
はい。
あとなんか、エラに毒があるという謎の魚を一匹釣ったっていう。
毒魚って言ってましたよ。
うん。これは触ってはいけないみたいな。
正式な名前は知らんけど、毒魚。
そう。名前は知らんけど、毒があるみたいな。すげえな、みたいな。あの、野生人みたいなことを言うっていう。
まあ、そんなね。
うん、まあでもそれで、あれでも実質2時間ぐらいでしょ、やってたの。
はい。
で、雨が降ってきたから中止って。
中止って。温泉行こうって、うん。
温泉、風呂行こう、風呂って。風呂入ってたらめっちゃ晴れてきたんだ
けど。めっちゃ晴れてきましたね。
もっとやれたやん、みたいな。
まあまあまあまあ、しゃあない。あんだけ雨が降ってきたらもう。
うん。もっとやれたっていうか、まあもう帰る時間も帰る時間やったけどね。
うん。ちょうどよかったやろ、帰る時間的には。
うん。まあまあ遅くなったもん。うん、9時ぐらいだったら家帰ったら。ん ?9 時とかないな。俺帰ったんで、あれか、日が変わる前ぐらいに帰ったんか、結局。
ああ。
でしょ君の家にだって9時ぐらいだったよ、ね。
うん。いや。で、結局ね。
はい。
あの、釣り先生の持ってきたんってさ。
はい。
あの、釣り竿かっこ、なんかバス釣りを、
うん。
なんなら先折れてるみたいな。
はいはいはい。
で、あの、サビキのカゴつけて、
うん。
やってましたから。
うん。
何でもよかったんやなって
。まあね。
あの、彼が、実際何でもいいという。
あ、でもあれ、一回あれじゃなかったっけ？アジをつけて釣ってなかった？
あれはなんか、セッティングを変えてましたね、途中で。
そうよね。で、あの、釣ったアジつけてたよね。
うん。あの、カゴを外して、
うん。
あの、何？通常の釣り針に、
うん。
アジ、背掛けって言って、背中に針ぶっ刺して、
うん。 はい。
投げるっていう。
あ、ということは、あれか、もう一匹釣ってたのか。アジは。
ああ、そうですね。あれ多分釣り先生が釣ってます、ね。
あ、釣り先生が自分で釣ってたんですか。お、すげえって。なんか、あの、見たことあるやつって思って。
あの、背掛けにして投げるっていう。
うん。
YouTube でよく見るやつだね。
そうね。
いやー、面白かったね。
面白かったよね。
買わんぞと、まあ、俺は心に決めてるけど。
面白かって、で、家、うん、あの帰ってさ、
はい、
まあ、なんていうの、道具の手入れをね、
はい、
するじゃないですか。
はい。
でとりあえず、あの、竿も洗わなあかんなと思ってさ、
はいはい。
で、ケースから取ろうと思って、
はい。
ケースから取ろうかなと思って、で、ちょっとケース落としてしまったよ、ボトッと。
あ、はい。
ああ、落としてしまったなと思って。で、ピュッて開けたらさ、
はい。
釣竿の先っぽが折れましたっていう。
まあ、それは僕が悪いんですけどね。
あの、まあ、僕、まあ、人に釣り竿の扱いを任せた俺も悪いんだけど。
あの、いや、まあ、俺も、なんか、
カバー。
雨降ってきたから慌ててたし。
まあ、カバーをね、あ、カバーがあるぞっていうのを僕言わんかったし。
うん、俺も知らんかったし。
はい。ね、その、落とした多分、衝撃で、先が、ね、ね、ガイドの一番先端が折れましたっていう、ね。いや、まあでもこういう時のために、こういうことがあると思ってたから、うん、安い竿をね。
ああ、なるほど。
とりあえずか、一撃いきなり3万する竿を買ってたらこういうことが起こるやろうと思ってたから。
まあ、高い竿は折れないらしいですけどね。知らんけど。
だから、いや、あの高さからどうしたら折れると思えた。
あ、
フローリングにガッとどうしたから
な。なるほどね。
折れると思うよ。で、まあ、なんていう、まあ、折れるとは思って、折れるというか、まあ、その、なんか良くないことは起こるとは思ってたけど、まあ、なんていうか、一回目で起こるとは思ってなかったっていう、だけであって、
初日で。誠に申し訳ございません。
で、釣り具屋に行って、
はい。
まあ、ガイドの、ほんますぐ下で折れたんで、
はい、はい。
まあ、ガイド自体は使えそうだったから、
ああ、はい。
接着剤、
はい。
を、なんかその釣りくっつけるぞ用の接着剤を買ってきて。で、一応なんか先端カーボンやったんで。
まあ最近のロトは基本カーボンですからね。
うん。で、バーナーで、バーナーで、ガイドの方に残ってしまってる、その、竿の部分、刺さってるところを、
はい。
燃やし尽くすと。とりあえず。燃やし尽くして。
なかなか荒っぽいですね。
いやでもそうしろって書いてあって。
あ、そうなん
や。調べたら。
ほー。
な、修復するときに。で、そのガイドを再利用するならね。
あ、はいはいはい。
うん。で、またそのガイドがもうなければ、ガイド自体は買ってくんねんけど。
あ、
でもまあガイド再利用でき、まあこの直下で折れてる場合はできるって書いてあったから。
はいはいはい。
まあ別に買ってもよかったんけど、どれ買ったらいいか分からんぐらい種類があったからさ。
あ、
釣り具屋行ったら、なんていうか、壁一面ガイドやったら、したから、これはどれを買っていいのか分からんと思って、再利用しようと思って。で、バーナーで炙りって、そのカーボンを全部燃やし尽くして、
はい、
で、こうほじくり出して、穴を、
はい、
させるようにして、で、当然折れてるんで、その、なんていう、テーパーになってるじゃないですか、その太さが。
はい。
要はその根元に向かえば向かうほど毛が太くなっていくじゃないですか。
まあそれはそうですよね。
うん。だからそのままじゃ刺さらんのよ。
はい。
そう、太くなってるから、穴に入らへんから。
はい。
で、カーボンなんで、鉛筆と一緒やからさ、ヤスリでこう、ゴリゴリゴリゴリってすぐ削れるの。
ああ、はいはいはい。
だからゴリゴリゴリって削って、で、ちょっと細くして、刺して、で、接着剤で止めるっていう、荒っぽい、直し方をしました。
あ、じゃあ折れたんは実際なんか1センチぐらいみたいな話？
そうよ。だからもうその一番先端についてるガイドの金具のすぐ下で折れてるから。
あ、じゃあ金具の長さ分折れたみたいなことか。
そうね。
なる
ほど。金具の穴に刺さってる分だけが折れたみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
まあだからそのなんていう、ね、先端買い替える必要もないっていうか。
はいはいはい。まあそれぐらいやったらほぼ変わらず。
まあもしその手前で折れてたら、手前っていうかそのね、竿の、なんていう、大部分が折れるとさ、その、そこの、その、なんていう、その段を変えなあかんみたいな
話があるよ。ああ、そうか。
うん。
あれですもんね、K さんのロッドは、テレスコピックの。
そうそうそう、すぐ、シコシコシコシコシコシコってこうね、はい、4段階ぐらいにこう、凹むようになってるやつだから。
あれ、なんて言うんやったっけ、振り出し竿とか言うんやったっけ。
そうなんかな。
うん。なんか、そんな言い方。
組み立てる竿じゃなくてね、組み立てるやつじゃなくて、こう、ペコペコペコペコペコでこう、なんか、格納されていくというか。 あの、お祭りの、あの、伸びるやつみたいな。
お
そういう感じじゃないですか。
はい。
まあ、ああいう竿やから、あの、そもそもその、なんていうの、竿が出てるところ自体がさ、多分その、ガイドの部分しか出てないから。
うん。
で、その、要は格納してるときに、
ガッ
て衝撃が加わってる
から。そこに衝撃を受けると。
そうそう。要はその、ね、収まってるところの、ところで終えるやん。
うん。
だからちょっとしか終われてないんやけど。まあ、直しましたよ。ちょっとあの、ちょっと、なんていう、削るときに若干削りすぎてさ、ちょっと先っぽが細くなってるから気になるやん。あれまた折れるんちゃうかなと思ってさ。
大丈夫。
いや、で、なんていうか、どれぐらいの強度が出てるのかもよくわからないし、とりあえずつけたけどさ。まあ、試しにまた行くしかないよ。
はい。頑張ってください。
そんな第1回楽園会堤防部活動でした。
はい。
あの、釣ったアジは、僕が持って帰って、美味しく唐揚げにしていただきました。
はい、ああ、それはよかった。
美味しかった。美味しい。まあ、あんま味はあんまよくわからんかったけど。
まあ、アジですね、みたいな。
っていうか、あの、唐揚げ粉でまぶして作るからさ、はい、うん、まあ、唐揚げ粉の味ですよねっていう。
まあまあ、そうなりますよね。
まあ、いただきました。
はい。で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
ね。もう楽園会は釣りの番組に なっていくわけではありませんが。
はい。
まあ、皆さんメール等々募集してますんで。
はい。よろしくお願いします。
はい。あの、ね、皆さんの釣果を教えてください。
はい。
あと、まあ、レビューも書いてくれると嬉しいんで、お願いします。
はい。はい、
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。